ライフイズホース、馬を持つ生物。
皆さんこんにちは、馬の神聖行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今年に入って何回か収録をしていまして、もうね、配信の段階では1ヶ月は経っているよということで、今年の競馬も始まってきたんですけれども、この冬の楽しみとか、はい、この見どころっていうのは野田さん、どういうところがあるんですか？
まず冬の競馬はこれからの、G1 シーズンとかに向けて飛躍目指す馬の、頑張る時期であったり、あるいは充電している時期でもありますが、
はい、
同時に2月末あたりからは日本でも海外でも大きいレースが始まっていくので、
うん、
そういうところに向けての楽しみもありますね。
はい。日本のレースももちろん楽しみではあるんですが、昨年も特にですけど、はい、海外の活躍した馬がたくさんいましたね。
はい、そうですね。もう日本馬が海外でたくさん活躍するっていう、そういう時代にもなりましたし、逆に海外から日本に来て、大きいです、勝つっていう、そういう馬も昨年はいて、非常にバラエティに富んだ1年だったなと思ってます。
はい。中でも2月には大きなレースがあるんですね。
はい。2月、日本ではもちろんフェブラリーステークスが、国内での G1 では始まりますけれど、もう一つ、サウジアラビアでサウジカップデーということで、いろいろ数多くのレースがサウジアラビアで行われる、そういう日もあります。
はい。サウジアラビアといえばもうなんか、皆さんもね、イメージでなんとなくあると思うんですけど、
はい、
石油王の国みたいな感じですよね。
もうそうなんですよね。今、それで、サウジアラビアでも、今、マンションとかそういうので、そこに対して富裕層が買うっていうようなのも、始まりましたし、特に外国の方でも買えるように、今年からなったっていうふうに聞いて、サウジアラビアが観光とか、あと外貨獲得とか、そういうのにすごく力を入れている。サウジカップも、その一環として始まったような経緯もありますので。
あ、そうなんですね。
はい。
もうじゃあそういう意味で観光を活性化しようというので大きな大会やろうっていう感じだったんですね。
はい、そうですね。
もうそのね、魅力の一つといえば、賞金額、はい。
賞金額。はい。もう日本円で、もう今ですと17億とか、それくらいな額になる。ぐらいですね。
はい。昨年、一昨年と、一昨年じゃないか。はい、もう、2年前、3年前ですかね。
昨年も勝ちましたし。
ええ。
そうですね。フォーエバーヤング。はい。
日本馬の大活躍も期待されるということで、はい、砂の馬場の方が向いてる日本馬もいるよっていう話もしていただいてますもんね。
はい。そうですね。ただ、サウジカップはちょっと、ダートコースでも特殊というか、サウジカップはダートで行われるんですけれど、やや芝に近いようなダートっていう風な、感じなんですね。
そうなんですね。
はい。パンサラッサが勝った時は、ですので、パンサラッサもちろんダートでも走っていたことはありますけれど、あの馬自体芝の馬だったけれど、それだからこそっていうのもありますし、逆に、昨年で言えば、まあ、フォーエバーヤングはダート強い馬で、それでも、そういう強い馬だったら、しっかりと勝つっていうのはあります。
じゃあ、日本馬で、芝で活躍している馬も、活躍が期待されるレースなんですね。
可能性はあるっていう感じですね。
今のところですけれども、収録時で。もう、サウジカップに出そうな馬っていうのは、何頭かいるんですか？
そうですね。サウジカップには出そうな馬ですと、やっぱり昨年同様、フォーエバーヤングとか。あと、日本馬ですと、サンダイズジパングとか、あたりも出走するっていうふうに言われてます。
うん。で、このサウジカップはどういうふうに出走馬が決まるんですか？
出走馬は、まあもちろん、この出たいですっていうのもそうなんですけれど、その後、まあ招待されるので、そこで、この馬招待 OK ですっていうようなのはありますので、
うん、
まあ、 とは言っても、日本で実績あれば、大体は出られます。登録して。
ね、少し調べただけでも、招待されている馬を、招待を受けたよっていう馬も出てきますもんね。
はい、そうで
うん。
す。
招待っていうのはどういうふうな利点がありますか？
招待競争っていうのですと、輸送費が結局かからないので、海外の馬がですから、そういう意味で言うと、集まりやすくなるっていう、そういうところはありますね。馬主
はい。
さんに輸送費はあまりかからないから出やすい。
ね、日本国内の移動ももちろんそうですけど、海外に行くとなるとね、より
はい。
こう、ケアをしつつの移動になりますもんね。
そうなんです。飛行機で移動しないといけないですし。しかも、結構長い時間のフライトで、そうすると、馬も、その飛行機内でいろいろ怪我をされると困るから、本当に、そういうのを、安全面考慮して、やらないといけないとかで。もし、招待でなく、輸送費とかってなってしまうと、本当もうそれだけで何千万とか、かかることもあるので、なので、招待レースだったら、よりそこに関しては、あまり費用がかからないからいいってい
馬主さんの負担もそうですし、例えばね、その今、大きいレースも一口馬主のお馬さんが行くときもあるっていうお話ですから、一口の方でも、もう招待レースなら、どうぞどうぞっていう感じなんですね。
結構一口でも最近、海外で、走る馬が多いとなると、改めて別会計でというか、通常かかる費用にプラスアルファかかって、それがちょっと高額になってしまうこともあるので、招待レースの方がそこはありがたいな。そうでない海外のレースも時々ありまして、そうすると一口の出資額と同じぐらい請求されるとかあるんで、そうするとちょっと困るなと、
うん。
一口だと。
でも、大間さんがね、どのレースに出るかっていうのは、デビューして走ってみないと、ね、海外のチャンスも広がるなら出したいっていう方はもういますもんね。
そうです。海
うん。
外に出られるっていうのがそもそももうそれなりな実績を残しているっていう証明にもなりますので。なので、いい悪いいろいろありますけれど、もちろん海外の大きいレース勝てば、特にサウジカップとか、あとドバイワールドカップとか、そういうレース勝てば、賞金っていうのも、ね、ありますので、メリットとして。
そうですね。しかもね、大きいですからね。はい。今までその一口馬主のお馬さんが海外で勝ったっていうのはあるんですか？
もちろん、たくさんあります。
う
イ
ん。
クイノックスもドバイ勝ちましたし。はい。結
もう
構
じゃあ、
勝っ
夢が広がりますね。
はい。
その輸送の意味では、お馬さんってその飛行機の中でずっと立ちっぱなしなんですか？
そうですね。もう、そうしないとというか、結局安全面のためには結構狭い感じにして、それで、ある意味身動きし、しては困るっていう風な感じで、倒れたりしないようにしよう。
ええ、ええ。
そういう感じで輸送するケースが多いみたいですね。
私、バウンシャーは見たことあるんですけど、トラックにきっとね、何頭も入ってるじゃないですか。お馬さんも。で、あれ、どうやって運んでるんだろうねっていう話になった時に、画像を検索したら、やっぱりね、狭い部屋に分けて、動いても倒れないようにしてるんだって思うと、飛行機でも一緒なんですね。
そうです。
結構不思議な光景だなってバウンシャー見たときに思ったんですけど、中身の画像を。
なかなか、一般の人もというか、我々もそこまで、じっくりは見ないので。
ご飯とかお世話する人はいるんですか？
もちろん世話する人いるにはいますけど、
ええ。
そういうのも含めても、やっぱりフライト費用って結構かかるっていう感じなんです。
ね、日本国内の移動よりもね。うん。
輸送費以外はお金かかるので、そういうので大切
うん。
なところには、馬主さんもお金をかけてっていう感じなんですね。
はい。では、サウジカップの今年の見どころっていうのはどういうところですか？
そこはやはり、オーエバーヤングが勝つかどうか。 だと思います。電
うん。
波。それがもう、ただでさえ今世界一って言っていいぐらいですけれど、そこでフォーエバーヤングサウジ買ってまた十何億日本円でどれくらいになるかはわからないですけれど、
え
賞金を獲得すると、もう、生涯賞金が30億とかそれどころでない額ですので。
え。そっか、またより
はい。
1位が 大きく1位になるってことですか？
それで、次のドバイに向けて、どれだけ負担なく、ですっ
ああ。
ていうのが今年の場合は鍵になりそうです。
ええ。その次
昨
の大
年
きな
は、
のを見てねっていう
はい。
形なんですね。
ですね。
はい。で
昨年
は、サウ
は、
ジカップ、うん。
ですね。ドマチックウォリアーとの激戦だったので、それでちょっと疲れたっていうふうな感じ。出ましたか。はい。
日本でももちろんね、買えますので、お時間見てっていう感じですかね。
そうですね。
はい。では、今回はサウジカップについてお伺いしました。ぜひ皆様も一緒に楽しんでください。野田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。